アブラハムの妻サライには子供が生まれなかったというこの言葉で16章は始まっております。神の約束にもかかわらず2人の間にはなかなか子供が与えられなかったわけであります。彼女にはハガルというエジプト人の女奴隷がいたと記されています。これはおそらくかつてアブラハムが主の召しを受けてカナンに入った時に飢饉が起こりエジプトに難を逃れた、そういう記事が12章のところにありました。でそのエジプトでサライがあまりにも美しかったためにこのファラオの宮廷にですね召し入れられて莫大な財産を手に入れることになった。でそういうことが記されていたわけですね。でその時に与えられた男女の奴隷の一人がおそらくこのハガルであったと考えていいわけです。サライにはそのように女奴隷がいた。でサライはここでアブラハムに言うわけであります。主は私に子供を授けてくださいません、どうぞ私の女奴隷のところに入ってください、私は彼女によって子供を与えられるかもしれません。アブラムはサライの願いを聞き入れたと記されています。でこの当時妻が子供を産めない場合、妻は夫に対して、これは裕福な家庭に限ったことでしょうけれども、妻は夫に対して奴隷を差し出して、提供して、子供を産んでもらうということが一般的にあったと言われています。で、そして、そのようにして生まれてきた子供というのは、その依頼主のもの、すなわち主人のものですね。この場合は、サライの子とみなされる。でそういう法律があったようであります。今日でいうところの代理出産と言ってもいいだろうと思います。今世界では少し調べてみると北米とかロシア、ウクライナ、そういうところで、いわゆるこう代理出産のビジネスっていうかですね、行われている。およそ最低でも1000万円ぐらいのお金を払えばそういうふうなこの子供が欲しくても与えられない、そうした夫婦に、子供がこう代理出産という形で与えられるっていうふうなことがあるようであります。で日本ではそういう倫理的にですね、そのことが基本的にはこう認められていない、現時点ではそのような現状であると思います。ですから過去の判例で言えばそのような、代理出産という形で生まれてきたとしてもですよ、実の子供としては認められない、だから養子縁組をして、法律上の子供っていうですね、そういう位置づけになる、取り扱いになるっていうのが今の日本の現状であるわけです。で、今日のこの物語、非常にこう人間臭いというか、またそういうこの現実的な事柄をこの旧約聖書もう数千年も前にこうした出来事をこう取り扱っている記事であるわけですけれども、このアブラムとサライ、子供のいない夫婦にとってはとってですね、当時そのようなありがたい制度というかそういうものがまずあったということですね。で特に古代の世界では子供ってのは非常にこう大事な存在であったわけですね。家の跡継ぎであり、また大事な労働力でもあったわけです。牧畜をするにしても農耕というか農業をするにしてもですよ、肉体労働、当時もう昔っていうのはそういう機会もないわけですから、 生身の人間の体っていうのは非常にこう大事なわけですね。肉体労働を必要とした。だから子供がいないとたちまちその家の経済っていうのは立ち行かなくなってしまう、行き詰まってしまうわけであります。でそういうことからしてもですよ、当時の女性にとって、また男性もそうですけれども、子供が生まれないっていうこと、それは特に女性にとっての、一つの恥っていうか、そういうものとして受け止められていた、あるいは悲劇であったに違いないわけであります。でそして特に男の子を産むっていうことが家庭にとって、最も喜ばしきことであり、女性にとっての誇りでもあった、そのようなことが、当時としては言えるだろうと思います。で、天を仰いで星を数えてみるがよい、あなたの子孫はこのようになるという神の約束を受けたこのアブラハム夫妻でありますけれども、いつまで待っても子供の生まれる気配がない。ですから妻サライは神が約束されたアブラハムに子供が与えられるだろうと言われたその約束は、この私が産む子供ではないのかもしれない、世のしきたりに従って女奴隷ハガルを通して与えられる子供に違いないと、そのように思って夫アブラハムに女奴隷ハガルを差し出したというふうに見ていいだろうと思うんですね。3節のところにあります、そばめとしたというふうに訳されているこのそばめとしたっていう言葉は、これは聖書の原文では差し出したというふうに本来訳すべき言葉であります。ですから最近数年前に出たばかりの聖書教会の新しい聖書の翻訳では、このところを差し出した、そばめとしたではなくて女奴隷ハガルを夫に差し出したというふうに正確に訳されています。あるいは与えたというふうに訳すことのできる言葉であるわけです。で、そしてアブラハムはその妻サライの提案を受け入れたというわけであります。で、考えてみればですね、このかつてですよ、エジプトに、先ほど申しました12章でエジプトに避難するわけですね。飢饉が起こってエジプトに難を逃れた時には、妻サライがあまりにも美しすぎるので、アブラハムは妻とは言わないでほしいと、そう言わずに自分の妹だと言ってくれとサライに頼んだことがあったわけです。で、それはどういうことかというと、いざとなれば自分の本来妻なんだけれども妹ということにしておいて、いざとなった時にそのサライを差し出して自分の身を守るためであったわけです。そうでないと自分が殺されてしまうかもしれない、そして妻を奪い取られてしまうかもしれない、いわばその時のアブラハムなんですよ、サライを自分の所有物のように扱ったわけであります。で、そして今度はですよ、今日のところに至ってサライが女奴隷ハガルを、奴隷ですから仕方のないことといえばそれまでなんですけれども、所有物として扱い夫に差し出しているというふうに言えるわけであります。男性中心の社会において女性は本当にこう弱い立場にありますけれども、しかしその彼女もまた自分よりも、彼女っていうのはサライのことですね、サライもまた自分よりも弱い立場のものをここで利用するわけであります。当時の男性中心の価値観による社会っていうものが、 サライにそうさせたと言っていいのかもしれません。でしかし、ここからですね、物語はこの3人の複雑な関係へと発展をしていくわけであります。4節を見ますと、アブラムはハガルのところに入り、彼女は身ごもった。で、ところが自分が身ごもったのを知ると、彼女は女主人を軽んじたとあります。なぜ女奴隷ハガルは女主人サライを軽んじたのか。それは自分の方がですよ、子供を身ごもったということにおいて地位が上だと優越感を持ったからに違いないわけです。いわば立場がここで逆転してしまうわけです。そして主人であるサライを見下すようになり、態度にもいろいろとこう現れてきたのだろうと思います。でここもこの軽んじるっていう言葉が二度ほど使われてきますけれども、ここも正確に訳すと、これは見下すというふうに訳すべき言葉である。新しい聖書の訳もそのように見下すっていう言葉を採用しております。でそこでサライはですね、私が不当な目にあったのはあなたのせいです、女奴隷をあなたの懐に与えたのは私なのに、彼女は自分が身ごもったのを知ると私を軽んじるようになりました、 見下すようになりました。主が私とあなたとの間を裁かれますようにというふうにアブラハムに言うわけであります。でまあ、ここ何度読んでもサライの言い分っていうのは論理的にこう無理があるっていうか、理解に苦しむわけですね。元はといえばサライがアブラハムに女奴隷ハガルを差し出したわけですから、あなたのせいですとは言えないはずなんです。でしかもサライはですよ、主が私とあなたとの間を裁かれますようにというふうに言うほど、自分は神様の前に絶対に正しいんだっていうことをここで主張しているわけです。で、ただですね、もしかすると、これはもう推測でしかないわけですけれども、女奴隷ハガルが身ごもったことを知ったアブラハムがですよ、もしかすると、そのハガルを必要以上にこう、可愛がったかもしれない。大事にしたかもしれない。アブラハムの態度がそこから、こう、完全に一変して、いった。で、そのことが、ハガルを一層こう、突き上がらせて、サライにとってはそれが、許されないことであったのかもしれない。そういうこうこともこう考えるわけであります。で、6節を見ますと、アブラムはサライに答えた。あなたの女奴隷はあなたのものだ。好きなようにするがいい。というふうに言うわけですね。サライからあなたのせいですというふうにこう詰め寄られて、もう言うことがなくなったアブラハムは、女奴隷はあなたのものだから、あなたの好きなようにすればいいじゃないかというわけであります。で、こういう話のところをこう読んでいて、いろいろとこう考えさせられるわけですけれども、過去にですね、女性を子供を産む道具だというふうなこう発言を、失言ですね、をした国会議員なんかも、いるわけですけど、それにこう通ずる響きがあるようにもこう感じられるわけです。で、この話で見落としてはならない一つの大事なことは、この女奴隷ハガルはですね、性行為を強いられたということであるわけです。で、彼女が望んでアブラハムのところに入ったわけではない。 あくまでもハガルは奴隷という立場で性行為を強いられて妊娠をさせられたと言って間違いないわけであります。このことも、まあ、現代において考えれば大きな問題であることを思うんですね。で、まあ、そういう流れの中でこう事柄が展開していくわけですけど、アブラハムの言葉はあまりにも一言というか、妊娠させておいてですよ、極めて無責任なんですね。いわば私が頼んだことではない、あなたが差し出したものだ、そして女奴隷はあなたのものだ、だから好きなようにすればいいじゃないか。自分が妊娠させたハガルの幸せ、あるいは生まれてくる子供の幸せを守るべき責任っていうものが本来アブラハムにはあるはずですけれども、彼は全くそれをしようとしないわけであります。まあ、いわば厄介なことはもう女同士に任せて、自分はこう関係を持たないでおこうという、まあ、そういう態度がここに現れているように思うんですね。で、ここから女主人サライによる女奴隷ハガルに対する虐待が始まっていくわけであります。あなたのものだからあなたの好きなようにすればいいじゃないかというアブラハムの言葉があって虐待が始まっていく。アブラハムが負わない責任を誰が負うのか、やはり一番立場の弱い人間に負わされていくわけであります。6節後半に、サライは彼女に辛く当たったので彼女はサライのもとから逃げた。女主人の虐待に耐えかねてハガルは身重の身でありながら家を出るしかなかったということであります。で、そのハガルに主の御使いがアレノの泉のほとり、シュル街道に沿う泉のほとりで出会って言うわけであります。サライの女奴隷ハガルよ、あなたはどこから来てどこへ行こうとしているのか。女主人サライのもとから逃げているところですというふうに答えています。シュル街道っていうのは、これはエジプトへの道と言われています。彼女には何らかの当てがあったわけではなくて、ただ故郷への道をたどるしかなかった、そういう哀れさを感じるんですね。もともとエジプトで彼女は奴隷としてこのアブラハムとサライのもとに来た人間であります。故郷へ帰るしかない。そして言うまでもないことですけれども、妊娠して身重の女性にはですよ、エジプトへ歩いて帰ることなど到底不可能であったわけです。で、その彼女に御使いが現れ語りかけてくださる。女主人のもとに帰り従順に使いなさい。で、これは一見、まあ、誤解を招くそういう言葉としてこう受け止められるわけであります。奴隷は主人のもとに帰り主人に従順に使いなさい、逃げてはダメだ。で、こういう、まあ、聖書の記述の一部分がいわば支配者の都合のいいように使われてきた、利用されてきた歴史もまた当然あると言わざるを得ないわけであります。で、しかしここはそういうことを言ってるわけではないんですね。居場所を失い家を出て逃げるしかなかったこのハガルを主は決して放っておくことをなさらずに語りかけてくださるわけです。女主人のもとに帰り従順に使いなさい、私はその後ですけど、私はあなたの子孫を数えきれないほど増やす、 今あなたは身ごもっている。やがてあなたは男の子を産む。その子をイシュマエルと名付けなさい。主があなたの悩みをお聞きになられたから。彼は野生のロバのような人になるというふうに語られていきます。帰りなさい、従順に仕えなさいと言われる。しかしそれと同時にまた、あなたの子孫を数えきれないほど増やす、そしてあなたを祝福するっていうことが言われるわけであります。つまり、あなたのつらい現実を私はよく知っている。そのあなたを私は祝福する。あなたを決して見捨てない。あなたと共にいて祝福するということがここで彼女に語りかけられているわけであります。辛い現実に絶望し、まさにこう荒れ野の道を行くしかなかった、その道で神が出会ってくださり、彼女にとっての泉となった、そういう経験を与えられて、今彼女は一人ではなくて神と共に自分の現実へと、持ち場へと帰っていくわけであります。ハガルは自分に語りかけた主の御名を読んで、あなたこそエルロイと、私を顧みられる神です、このように信仰を告白し、神が私を顧みられた後もなお私はここで見続けていたではないかと語りました。で、これはまあ分かりにくい文章ですけど、どういうことかと言いますと、旧約聖書では神を見た者は死ぬというふうに言われていたわけですから、この彼女はしかしその後も死ななかったということを、おそらく言おうとしているのだろうと、そのように思われます。エルロイというですね、このハガルの言葉には彼女の感謝と喜びがあふれております。ハガルは女主人のもとに帰り、男の子を産み、その子をイシュマエルと名付けた。イシュマエルっていう言葉の意味は、神聞きたもうという、そういう意味であります。そしてイシュマエル民族は、聖書の中ではヨセフ物語の中でですね、兄たちがヨセフをこう売り飛ばした相手としてこう登場してくる。で、どちらかというと荒々しい民族のようであるわけです。ハガルの子イシュマエルはそうした民族の祖となるのだと、神がここでこのように告げられたわけであります。で、今日のこのこうした一連のこう複雑なですね、人間のドロドロとした物語が私たちにこう何を語りかけているのか、いろいろとこう考えさせられるところでありますけれども、で、この物語はですね、聖書の神様がアブラハムとサライの神であるだけではなくて、ハガルの神であるということを指し示していると言っていいと思うんですね。ハガルの神であるっていうことは、聖書の神が異邦人の神でもある、すなわちすべてのものの神であるということになるわけです。そしてまた、その神は苦しめられ、小さく弱くさせられているものを顧みてくださる神なのだ、そのような虐げられ小さく弱くされているものを顧みて祝福してくださる 神であるっていうことを聖書は何よりもまず私たちに語りかけているのではないでしょうか。8月はまあ平和を祈る時であります。私たちは平和っていうことを考えるときに、何かこう大きなこととして戦争がない状態のことをまずこうイメージするわけですけれども、今日のこうしたアブラハム一家のこのごたごた劇というか、こういう話を通して平和っていうのは実はもっとこう身近なところで、私たちのその家庭における不和の中にもそういう、こう平和の問題を考えさせられる、そんな思いもまたするわけであります。アブラハムは信仰の父というふうに呼ばれますけれども、神の約束が待てども待てども実現しない、でそういうことから今日のこうした出来事が起きていくわけですね。で、信じるっていうのはそれをひっくり返せば、裏返せば、疑うことがあるから信じることがあるんですね。その信仰がぐらつき始めたときに、疑いになったときに、アブラハムとサライは人間的な知恵に頼り、この世のしきたりというか慣習に従って女奴隷によって子供を得ようとしました。で、そのためにサライもハガルもアブラハムも皆苦しむという悲劇を招いたわけですね。くしくもサライが今日のところでアブラハムに対して、主が私とあなたの間を裁かれますようにと述べたように、ここに起きていること、それは確かに神の厳しい裁きであるわけですけれども、同時にそうした人間の思いを超えてですね、神はハガルを守って、イシュマエルという子供を恵みたまい、アブラハムにもサライにもこの後祝福を与えたもうたことを聖書は告げているわけであります。ハガルは人生の最も行き詰まったところで、自分を顧みてくださる神と出会い、再び自分の生活の場へと帰っていく力と励ましと与えられたわけであります。この三者三様にっていうか、それぞれの立場でこういろいろと考えてみると、本当にこういろんなことがこう挙げられる、そういう聖書の今日の物語でありますけれども、それぞれにこう罪深さっていうものがそこにあるわけですね。人間のそうした愚かさや罪というものがもたらす悲惨さにもかかわらず、その現実を受け止め祝福に変えてくださる神様の恵みと愛を信じてですね、私たちもそれぞれの人生の歩みを歩みゆくものでありたいというふうに思います。